2月1日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。着るこたつの参考流、面白ヒット家電の作り方。世界最小の家電メーカーを自称する三幸の快進撃が止まりません。電気代高騰を追い風に売れている着るこたつなど、面白くて役に立つことを意識したユニーク家電でヒットを連発します。新しいものに敏感な街、秋葉で生まれ育った同社。山光弘康社長にヒット商品を生む秘訣を聞きました。文章、画像生成 AI、アメリカ名門大合格レベル。将来市場14兆円。文章や画像を自動生成する次世代技術が人工知能の主戦場になってきました。アメリカマイクロソフトは文章、画像の生成 AI で最先端を走るアメリカ新興オープン AI に数十億ドルを追加投資すると発表しました。AI が生む高度な文章や画像は仕事を効率化し、マーケティングやコンテンツ作成などの手法を一変する可能性があります。覇権を握れ、ライオンや花王、オーラルケア市場を磨く。政府が経済財政運営と改革の基本方針、骨太の方針で毎年の歯科検診を義務付ける国民皆歯科検診を打ち出したことで、オーラルケア市場に注目が集まっています。人口減で縮小が見込まれる日用品業界にあって、オーラルケアは拡大が見込まれる有望な分野。消費者のお口の友を目指して、メーカーの覇権争いが始まりました。育休パパの気づきと悩み、大切な体験と仕事感の変化。育児休業を取る男性が増えてきました。2022年10月から、男性の育休取得を促す産後パパ育休制度が始まり、2023年4月から一定規模の企業では男性の育休取得率の公表が義務化されます。一方で会社を見渡すと、育休経験のある男性上司はほとんどおらず、取得者にとっては仕事、家庭との向き合い方は手探りの状態です。男性育休の普及元年ともいえる今年、取得者の思いや悩みを探りました。ビジネス、ギャルに学べ、景気、うちらが上げる。硬直したアイデアや沈黙の多い、行き詰まった会議、分かりにくい資料。そんな問題を抱える日本企業がギャルと突破口を探しています。不確実性の高いこの時代、ギャルの発想力や率直さはビジネスにとっても大きなヒントとなり得ます。大人が失ってしまったパワーで未来を切り開くギャルたちと、翻弄されつつも新たな気づきを得た企業を追いました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、グローバルミニマム課税。こちらチェックしておきましょう。グローバルミニマム課税とは、正式にはグローブルールと呼び、企業が最低限負担すべき法人税の割合を 15% に定める仕組みです。経済協力開発機構 OECD 加盟国を中心とするおよそ140の国と地域が合意した税制改革の柱で、国家間の税率の引き下げ競争に歯止めをかける狙いがあります。低税率国の課税権を事実上別の国に移すことになり、強力な仕組みといえます。以上が今日知っておきたい用語、グローバルミニマム課税の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては、娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーのお時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ11兆円とも言われる日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。今回は、メタバースの普及を阻む3つの課題についてお話していきます。まずはこちらのニュースをお聞きください。臨場感のある仮想空間、メタバースの普及に向けて、2023年は重要な年になります。2022年はアメリカメタなど巨大テック企業が相次いで力を注ぎ、メタバース元年の様相を呈しました。 同時に課題も浮き彫りになりました。 VR ゴーグルの価格の高さ、キラーコンテンツの不足、脱巣ごもりの進展です。普及に向けて3つの壁を越えられるでしょうか。1つ目の課題は VR ゴーグルの高い価格と重さです。まず価格の高さは VR ゴーグルの普及へのネックとなっています。 VR ゴーグル最大手のメタは昨年、円安などの影響を踏まえ現行機種クエスト2の国内販売価格を2万円以上値上げし、最安モデルでもおよそ6万円としました。データによると8割程度だったクエスト2のシェアはその値上げ後に4割程度に急落、年末商戦の時期にも5割強のシェアでした。価格が高くて今はコアな顧客にしかリーチできておらず、一般向けの普及には壁が多いとの指摘もあります。価格のほか、本体の重さや長時間装着するとめまいがするといった使い勝手も課題になっています。例えば現行機種にはおよそ 610g のものがあります。都内のゲーム会社の関係者は、 VR ゴーグルをつけたら5分も持たないうちに酔いを感じてしまって気分が悪くなると機能面の課題を指摘します。現行機種のそういった課題を鑑み、重さを軽減する試みは始まっています。続いては2つ目、キラーコンテンツ不足です。2022年、メタバースのコンテンツとして話題をさらったのは、メタのホライゾンワールドでした。マーク・ザッカーバーグ CEO は昨年の夏、ホライゾンワールド内での自らのアバター画像を公開しましたが、90年代のパソコンで作成したような臨場感のなさで、関係者らの失望を招きました。メタバースが普及するためには、多くの利用者を魅了するキラーコンテンツの登場が必要となります。バンダイナムコホールディングスは、同社のキラーコンテンツ、機動戦士ガンダムをテーマにしたメタバースを事業化します。すでに多くのファンを抱える知的財産、IP を活用し、メタバース事業を軌道に乗せていく戦略です。高価な VR ゴーグルを使用しなくても楽しめるようにし、メタバースへの入り口のハードルも下げます。強力な IP を生かす動きは今後活発になりそうだと考えられます。日本の漫画やアニメ、ゲームは世界的に人気が高く、メタバース活性化の起爆剤になる可能性もあります。そして3つ目の課題は在宅時間の減少です。2020年以降の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための外出自粛と可処分時間の拡大が、在宅でも他者と臨場感のあるコミュニケーションが取れる可能性があるメタバースへの期待を後押ししました。そのため脱巣ごもりはメタバース普及への逆風にもなりかねません。実際2022年は1日あたりの SNS の利用時間が前年比2分減の 75.8 分と、調査を始めた2019年以降初めて減少しました。ただメタバースが娯楽用途ではなく日々の生活に必須のツールとなれば、脱巣ごもりが進んでも利用は広がるかもしれないという指摘もあります。期待されるのがビジネスなど業務での活用です。臨場感を高めたオンライン会議のほか、仮想空間内での製品の共同開発やスキルの訓練、バーチャル店舗や展示場など様々なビジネス利用の検討が進んでいます。お話ししてきましたように、メタバースをめぐっては VR ゴーグルの価格など未解決の課題は多いです。仮想空間内で蓄積される個人情報の保護などルール作りも欠かせません。脱巣ごもりが本格化するとみられる2023年はメタバース普及に向けた突破口を見出すための試行錯誤が本格化しそうです。ということで、今回はメタバースの普及を阻む3つの課題についてお届けしました。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。
日経からオンラインセミナーのお知らせです。3月1日から8日は女性の健康週間です。あなたのリプロダクティブヘルス&ライツを考えようと題し、オンラインセミナーを開催します。仕事に、家庭に、プライベートにと頑張る日々、体のことは考えていますか？PMS や更年期などといった女性特有の不調や、もっと自分らしく過ごすためにできることについて産婦人科医がわかりやすく解説します。3月1日水曜日18時開催。 講師への質問も募集中です。お申し込み詳細はチャプターのリンクからお願いいたします。
ヤング日経水曜日、おはようございます。望月こと増瀬智恵です。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今日から2月が始まりましたが、個人的に2月といえばバレンタインが毎年一番楽しみです。1月下旬からバレンタインの時期にかけて、百貨店などでチョコの特設売り場などを開いているのがよく見られますよね。毎年その催事を楽しみにしていて、今年も私は早速 JR 名古屋高島屋で開かれているアムールジュショコラに何度か足を運びました。今年はおよそ150のブランドが出店していて、たくさんのショーケースと数えきれないくらいのお客さんが一堂に会す、本当に熱気のある人気の高い催事なんですよね。いつも人の波をかき分けながらお目当てのお店を見つけ出し、なんとか自分用チョコを買い込んでいます。そんなバレンタイン催事に関連して、こんな興味深いニュースを見つけたのでご紹介しますね。なんと今年は百貨店などで一部のバレンタインチョコの価格が上がっているそうなんです。理由としては、チョコレートの原材料であるカカオ豆や包装資材の高騰が挙げられるとのことでした。その影響もあって、一部商品の価格が昨年と比べて 10% 前後上がっているとのことで、物価高で消費者の節約志向も強まる中、従来と比べて割安感のあるチョコを揃える動きも出てきたということです。個人的にも今年最初を回っている中で、なんとなく毎年買ってるこのブランド、いつもこの値段だっけと思うことがあったんですけれど、気のせいかなと思っていたんですよね。でもこの記事を見て、その違和感は間違っていなかったんだというふうに驚いて、手元にあった去年のカタログでそのブランドの同じ商品を比べてみたら、確かにちょうど 10% 値上がりしていたんですよね。まさにだとびっくりしていました。改めて経済ニュースって本当日常だなと感じた一幕でしたね。皆さんはいつもバレンタインにはチョコレートは購入されますか？また今気になっているチョコやお菓子はありますか？よかったらコメントで教えてください。さて、先週もニュースやエンディング、エンタメウォッチャーについてなど、たくさんのコメントありがとうございました。今週もぜひぜひコメントを寄せください。さて、ヤング日経水曜日、お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターのフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。次回の放送は明日木曜日、担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それではあなたと作るヤング日経、今日のお相手は望月こと増瀬智恵でした。素敵な水曜日をお過ごしください。